エスニックジョークというのを皆さん聞いたことがあるでしょうか。いろんな国の国民性をジョークで表したものです。最近はコロナに関するエスニックジョークも生まれてきました。ある国際会議でコロナ禍の今何が必要かということについて話し合われました。アメリカ人が強く言いました。勇気だ。ドイツ人は冷静に言いました。ルールだ。フランス人は微笑みながら言いました。愛だ。日本人は技術だ。そして最後にロシア人がこう言ったんです。ウォッカだ。あっけに取られた会議の参加者たちがそのロシアの代表者に不思議そうに聞きました。ウォッカを飲むとウイルスを抑制できるんですか。ロシア人の答えはこうでした。ウイルスを抑制することは不可能です。でも不安を抑制することはできます。私たちはウォッカに頼るのではなくて神を信じる信仰によって不安に打ち勝つことができることを感謝します。毎年大晦日の日に私はゆっくりとした祈りの時間を持っています。そしてそこで何をするかというと新しい年を出発するにあたっての聖句を選んでいるんですね。一昨年の大晦日に与えられた2020年昨年ですけれども昨年のテーマ聖句は詩篇91編でした。まだコロナが日本に入ってくる前のタイミングだったんですけれども神様はあらかじめこの聖句を与えてくださっていたんですね。その詩篇91編少し引用させていただきます。スクリーンの方を見ていただければと思いますけれども主の守りの歌とも言われる聖句です。意図高き者のもとにある隠れ場に住む人全能者の陰に宿る人は主に言うであろう。我が酒どころ我が城我が信頼しまつる我が神と主はあなたを狩人の罠と恐ろしい疫病から助け出されるからである。主はその羽を持ってあなたを覆われる。あなたはその翼の下に酒どころを得るであろう。その誠は大盾また小盾である。あなたは夜の恐ろしいものをも昼に飛んでくる矢をも恐れることはない。また暗闇に歩き回る疫病をも真昼に荒らす滅びをも恐れることはない。たとえ千人はあなたの傍らに倒れ万人はあなたの右に倒れてもその災いはあなたに近づくことはない。あなたは主を酒どころとし意図高き者を住まいとしたので災いはあなたに望まず悩み新共同訳では疫病はあなたの天幕に近づくことはない。これは主があなたのために天使たちに命じてあなたの歩むすべての道であなたを守らせられるからである。彼らはその手であなたを支え石に足を打ちつけることのないようにする。彼は私を愛して離れないゆえに私は彼を助けよう。彼は我が名を知るゆえに私は彼を守る。彼が私を呼ぶとき私は彼に答える。私は彼の悩みのときに共にいて彼を救い彼に光栄を与えよう。私は長寿をもって彼を満ち足らせ我が救いを彼に示すであろう。疫病が猛威を振るう不安な時代ですけれどもこの主の守りに信頼したいと思います。同時に私たちもまたしっかりとした感染予防対策を行ってこの不安な時を必要以上に恐れることなく主の平安のうちに歩んでいきたいと思います。そして 心に留めておきたいことは、このウィズコロナの不安な時代にあるからこそ、人々は真理を、そして本当の平安を求めているということです。そのような人々のために取りなしていくことが、この時代私たちに与えられている大切な使命です。今週も使徒行伝を読み進めながら、この使命を果たすために必要な約束の聖霊を祈り求めていきたいと思います。御言葉を開く前に一言お祈りをさせてください。愛する神様、これからあなたが与えてくださった命の御言葉を開きます。主よ、どうぞあなたの御心を教えてください。あなたの御心を私たちが喜びを持って、感謝を持って行うものとなることができるように、私たちを清め、今聖霊の力によって強めてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。使徒行伝2章をお開きください。使徒行伝の2章のまず1節をお読みします。五旬節の日が来て、みんなの者が一緒に集まっていると、という言葉から使徒行伝の2章が始まります。五旬節、いわゆるペンテコステの祭りは、ユダヤ人にとって極めて重要な日でした。杉越の祭りに続く50日間というのは、春の収穫を祝うとともに、出エジプト後の50日目にシナイ山で与えられた律法を記念する日でもあったんですね。このペンテコステの日に、この時起こった出来事は、その後の世界を大きく変えていくきっかけとなりました。つまりキリストの弟子たちを変え、教会を生み出していった。まさに教会の誕生日になっていったんです。あのうぬぼれに満ちたペテロは、この日を境に謙遜な指導者へと変えられていきました。雷の子と呼ばれたヤコブとヨハネの兄弟は、愛の使徒となっていきました。疑い深かったトマスは、岩のように固い信仰者へと変えられ、抜け目のない徴税人だったマタイは、福音書の執筆者として忠実な証人へと変えられていきました。何が彼らの人生にこのような大きな変化をもたらしたんでしょうか。次の2章の2節をご覧ください。突然激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、一同が座っていた家いっぱいに響き渡ったと書いてあります。また3節には、舌のようなものが炎のように分かれて現れ、一人一人の上にとどまったと書かれています。聖書の中で風とか火というのは、聖霊を表すときに使われる言葉です。イエス様が天に上げられた後、イエス様の遺言に従ってエルサレムに戻って、心を合わせて祈り始めて10日目についに聖霊が彼らの上に下ってきたんですね。そして4節、すると一同は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままにいろいろの他国の言葉で語り出した。聖霊によって宣教に必要な豊かな賜物が彼らの上に注がれました。ここでは他国の言葉で語り出したとあります。第一コリント12章と14章に記されている異言の賜物が現れてきたんですね。つまり周りの人々にも見える形で聖霊が注がれていったわけです。皆さん、1章8節の主の約束の言葉を覚えているでしょうか。ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けてエルサレム、 ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろう。聖霊が降るとあなた方は力を受けてキリストの証人になるんだという、あの主の言葉がついにこの時約束通り実現したんです。なぜこの日に約束の聖霊が下ったのか、二つの理由があります。一つは神様の時が満ちたということです。聖霊はイエス様の犠牲が天で受け入れられたということの確証として弟子たちに注がれました。聖霊が注がれたということは、私たちの主が完全に勝利されて宇宙の王としてその天の御座にお着きになったというサインでもあったわけなんです。私たちは依然としてこの地上で困難な中に置かれていますけれども、しかし主は勝利されたんです。王が勝利されたということは、その国民である私たちもまた勝利が約束されたという保証なんですね。聖霊が注がれたもう一つの理由は、弟子たちの方が今度は条件を満たしたということなんですね。彼らは10日間にわたって心を合わせて祈っていましたけれども、その10日の間に彼らは一体何を経験したんでしょうか。エレン・ホワイトが書いた観難から栄光へ、ここの第4章には、彼らのこの10日間における祈りの経験が書かれています。まるでエレン・ホワイトが2000年前のあの2階座敷で120人の弟子たちと一緒に祈っていたんじゃないかと思えるほど霊感に満ちた箇所なんですね。今日はこの10日間に弟子たちが経験したことを5つにまとめてみました。これは私たちが聖霊を受けるための5つのステップでもある、そのように思います。まず第1番目、彼らは聖霊を送ると言われた主の約束を握りしめて祈り続けました。ホワイト夫人の言葉です。弟子たちはキリストのご命令に従ってエルサレムで天父のお約束の聖霊の降下を待った。彼らは何もせずぼんやりと待っていたのではない。記録によると、絶えず宮にいて神を褒めたたえていたと記されている。彼らはまたイエスの名によって御父に願いを申し出ようと集まっていた。彼らは厳粛な畏敬の念に打たれ、あなた方が父に求めるものは何でも私の名によってくださるであろう。今まではあなた方は私の名によって求めたことはなかった。求めなさい。そうすれば与えられるであろう。そしてあなた方の喜びが満ち溢れるであろうという確証を繰り返しながら頭を垂れて祈った。キリストイエスは死んで否、よみがえって神の右に座し、また私たちのために取りなしてくださるのであるという揺るぎない論証を持ち、彼らは信仰の手をますます高く差し伸べた。主の約束を信じて、その約束を握りしめて祈り続けるということなんです。聖霊を受けるための5つのステップ、第2番目、彼らは御言葉を思い巡らし、それを互いに語り合い瞑想しました。彼らはキリストが亡くなられる前にお語りになった言葉を思い出しながら、それらの意味を一層深く理解した。すでに記憶から消えてしまっていた真理が再び心によみがえってきて、彼らはこれを互いに繰り返し会った。主の素晴らしいご生涯の場面が行列のように一つ一つ彼らの前を通り過ぎた。主の純粋で清らかなご生涯を瞑想しながらも、もし キリストの美しいご品性を証しする生活をすることができさえすれば、どんな仕事でも難しすぎることはなく、どんな犠牲でも大きすぎることはないと思った。御言葉はイエス様ご自身ですから、その御言葉を瞑想し、そしてそれを常に語るということは、イエス様と共に過ごすということです。イエス様と共に過ごす時間が長くなればなるほど、私たちは主の似姿に変えられていきます。第3番目のステップ、彼らは悔い改めと告白へと導かれていきました。弟子たちは約束が成就されるのを待っていた間、謙遜な心で本当に悔い改め、また自分たちの不信心を告白したと、このように書かれています。私たちの心っていうのは、放っておいたらこの世のことでいっぱいになってしまいます。この世の快楽、誘惑、思い煩い、そういったものに私たちはすぐ支配されてしまうんですね。そうではなくて、御言葉で思いをいっぱいにすること、御言葉で私たちの思い、心をいっぱいにしていく、すると謙遜な心で主の前にひざまずくことができるようになっていくんですね。そして第4番目のステップ、彼らは祝福を祈り求めました。それは自分たちだけが満たされるためではなくて、大宣教命令を果たすものとなることができるように、つまり取りなすものとなることができるように、祝福を祈り求めたんです。こうした準備の日々は深く心を探る日々であった。弟子たちは霊的な不足を感じ、宮廷の働きをするのにふさわしいものとなることができるように、聖霊が注がれることを祈り求めた。彼らは自分たちのために祝福を祈り求めたのではない。彼らは魂の救いという重荷を負っていた。弟子たちは福音が世に述べ伝えられなければならないことを悟って、キリストが約束された力を求めたのである。彼らが聖霊を求めた目的は福音を述べ伝えるためでした。彼らの祈りは取りなしの祈りへと変えられていったんです。自分が満たされるためではなくて、他者を祝福するために、自分が救われるためではなくて、他者を救いに導くために、彼らは祈り続けたんです。この10日間を通して、彼らは人々の救いのために取りなす祈りの戦士として成長していきました。そして最後のステップ、5番目、彼らは違いや優越感を乗り越えて、大宣教命令を果たすというただ一つの目的によって一致していったんです。ホワイト夫人の言葉です。弟子たちは人々と接するのにふさわしくなるように、また日常の交わりの中で罪人をキリストに導くような言葉を語るのにふさわしくなるように、とりわけ熱心に祈った。意見の不一致や優位を望む心をすべて捨て、クリスチャンの交わりの中で互いに密接になったと書かれています。私たちが証人になるという使命を忘れてしまうと、教会の中で、教会の内部でいろんな問題が起こってくるんですね。でもミッションファースト、一人一人が宣教意識を持って祈り始めるときに、教会は一つとなることができるんです。彼らがこの祈りを続けたのは10日間だけでした。意外と短いんですよね。でも熱心に祈るとき、この10日間は世界を変える、あなたの人生を変える 10日間になるんです。2000年前に弟子たちが経験したことは、私たちが今経験することでもあります。2000年前弟子たちに働きかけた聖霊は、今も私たちに働きかけてくださるからです。預言の霊はこう告げています。キリストがご自分の代表者として聖霊を送るという別れの約束は、時が経っても変わりはない。御霊の恵みが豊かに地上の民に注がれないのは、神が制限しておられるからではない。もし約束の実現が見られないとすれば、それは約束が理解されていないからである。もし誰でも祈り求めるならば、すべてのものは御霊に満たされるのである。聖霊の必要性を重大に考えていないところには、必ず霊的な渇き、霊的な暗黒、霊的な堕落と死がある。昨年から続くこのコロナ禍で、教会のいろんな行事やプログラムが中止になっていきました。しかしコロナ禍だからといって、私たちに与えられているこの大宣教命令が変更されるなどということはありません。コロナ禍だからできないではなくて、逆にステイホームが推奨されている今だからこそできることはないでしょうか。弟子たちは10日間エルサレムのあの2階の部屋でステイホームを続けていました。弟子たちもまた緊急事態宣言の中、ステイホームの期間を過ごしている私たちのように閉じこもっていたんですね。私たちは今この緊急事態宣言の中で、窮屈なステイホームを祝福に変えていくことができる、祝福に満ちたペンテコステの経験に変えていくことができるんです。聖霊が下るまでの10日間、弟子たちは途中で聖霊が激しく下ってくるというような気配は何も感じなかったかもしれません。8日間祈っても、9日間祈っても、約束のものは降ってきませんでした。中にはこれはどういうことなんだ、結局何も起こらないじゃないか、何か方向性が間違っているんじゃないだろうか、いろいろな疑いの心も起こってきたかもしれません。でも時は私たちが決めるのではなくて、神様が決められるんです。神の時がいつ満ちるのか、それが10日後であるのか、1ヶ月後であるのか分かりません。私たちができることは、諦めないで、ただ主の約束が成就するまで祈り続けるということです。しかし神様の時が満ちるとき、主は必ず聖霊の風を吹かせてくださるんです。主が吹かせてくださる聖霊の風は、出エジプト記14章21節あの海が分かれる場面にも出てきます。出エジプト記の14章21節モーセが手を海の上に差し伸べたので、主はよもすがら強い東風を持って海を退かせ、海を陸地とされ水は分かれた。イスラエルの民がエジプトを出たとき、彼らは絶体絶命のピンチに直面します。目の前は海、そして後ろはエジプトの軍隊です。そんなとき神様は強い風を吹かせて海を分けられました。皆さんの中には、もしかしたら、ああ自分は今人生の暗闇の中にいる、前が見えない、もう絶体絶命だと打ちひしがれている方もいらっしゃるかもしれません。でも皆さん、 この航海の奇跡、海が分かれるという奇跡が起こったのは夜であったということを覚えているでしょうか。今私たちはコロナ禍という暗い時代の中にいます。しかし暗闇の中にあっても神様は聖霊の風を吹かせてくださり、この暗闇を分けて救いの道を開いてくださる、希望を与えてくださることを感謝します。ペンテコステの日、聖霊は火のように一人一人の上にとどまりました。聖霊の火が私たちの罪を焼き尽くしてくださるように祈りましょう。モーセを神様が召されていくときに、主は燃える芝の中から現れました。神様は燃える火そのものなんですね。火は火に害を与えることはできません。あなたも聖霊の火に燃やされるならば、火そのものである神様に近づくことができるんです。あなたも聖霊の火に燃やされるならば、火そのものである神様と一つになることができるんです。皆さん、この聖霊の火を求めたいと思わないでしょうか。この世のどんなものにも勝る価値のある火、それが聖霊です。今私たちはこの聖霊を求める時を生きています。私たちの生活の中に聖霊の注ぎを妨げるものはないでしょうか。この世の何よりも聖霊を、つまりイエス・キリストご自身を求めているでしょうか。それを受けるためにどんな犠牲でも払うという覚悟を持っているでしょうか。聖霊に飢え渇いているでしょうか。私たちは今人類史上特別な時代に生きています。宇宙の王であるイエス・キリストが使わされた約束の聖霊を私たちが受けるかどうか、天が注目しているんです。イギリスにある年老いた女性がいました。彼女はかつてイギリスの女王の次女として仕えていましたけれども、女王が亡くなった後宮殿を去って、その後自宅で貧しい生活に入りました。ある時牧師が彼女の家を訪問しました。牧師は女王の署名入りの書類が壁に貼ってあったのを見つけたんですね。何だろうと思ってそれを見ると、そこにはですね、この彼女が生きている限り王室から彼女の生活費のすべてを支給するという保証書がそこに飾ってあったわけなんです。しかも女王の署名入りなんですね。それを見た牧師がびっくりしてこの女性に尋ねました。おばあちゃん、ここに掲げてあるこの書類なんだか知ってるの？ああそれね、女王からのプレゼントだよ。おばあちゃん、ここに何て書いてあるかちゃんと読んだの？いいえ、私は字が読めないんです。ただの紙切れかもしれないけど、でも女王からいただいたので大事にそれを壁に貼ってるんです。なんともったいない話でしょうか。私たちももしかしたら同じようなことをしているのかもしれません。神様は天の窓を開いてあなたにあふれる祝福を注ごうと待っておられるんです。弟子たちが祈った10日間で経験したこの5つのこと、主の約束を信じて祈り続けるということ、御言葉を常に思い巡らすということ、悔い改めと告白、人々の救いのために取りなす、そして証人となるという使命において一致する、これがコロナ禍にある教会が今すべきことなんです。 今あなたの人生のすべてをここに集中させてください。素晴らしい奇跡の御業があなたの人生に起こります。あなたは必ず変えられていきます。神様のこの素晴らしい祝福が皆様お一人お一人の上に豊かに注がれますように心からお祈りいたします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。